特集、食でつながる。4ページ。家族や友人など誰かと食べたり調理したりすれば、美味しく感じられる食事。こうした教食の推進や食の関心の向上のため、住民やお店などが協力し、食育の輪を広げています。今回は、みんなで食べること、作ることが持つ力に迫ります。子供のレシピがメニューに。子供が考えたレシピが市内のカフェ2店でメニューになりました。カフェバーブルーは、緑ヶ丘中学1年の中田一郎さんが考えた野菜たっぷり栄養ご飯の材料や手順を再現。同店マスターの杉田克也さんは、ボリュームたっぷりで野菜も手軽に取れますと太鼓判を押します。山小屋カフェ UUU で採用されたのは、お米ピザとサラダ。同校1年の大塚隼人さんが、農家である私のおじいちゃんが一生懸命作った米を大事に使いたいと考案しました。これらのレシピは、中さんと大塚さんが小学6年生の時に、小学生メニューコンテストで受賞した作品。2点は、食への関心を高めて、子供のアイデアを形にしたいと協力し、メニュー化が実現しました。個人に偏る食の関心。食材の産地がわかるようになったり、数多くの健康食品、サプリメントが流通したりするなど、食の安心安全や健康への関心は高まっています。一方、食への関心を個人で留めてしまい、家族や友人と団らんしながら食事や料理をする教食の機会は減っています。そうした機会を補うため、地域のボランティアやカフェ、スーパーマーケットなどが協力、子どもが作物の収穫を体験したり、家族で参加できる料理教室を開いたりするなど、教食の機会を増やしています。写真があります。朝ごはんは毎日家族で揃って食べるようにしていますと話す緑ヶ丘に住む水上さん家族。ご飯を食べながら学校での出来事や休日の予定などを話し、食卓はいつも賑わっています。写真説明。水上さん家族5人が食卓を囲み、楽しそうに話をしています。説明終わり。ショップ&フードデータ。2つあります。1、野菜たっぷり栄養ご飯。レシピ考案者。緑ヶ丘中学1年、中田一郎さん。メニュー。アボカドサンド。トマトの野菜コンソメスープ。バンバンジー、ドリンクのセット。税込み800円。6月22日木曜日、7月7日金曜日、いずれも限定15食。8月中にも販売予定。提供場所、カフェバーブルー。住所、本町 9-12。営業時間、11時30分から14時と、19時から、冬は18時から、定休日、日曜日、祝日、駐車場はありません。電話、090-8128-2044。2、お米ピザとサラダ、レシピ考案者、緑ヶ丘中学1年、大塚隼人さん。メニュー、お米ピザ、美味しいサラダ、ブルーベリーヨーグルトのセット。税込み700円。6月24日土曜日、7月1日土曜日、いずれも限定5食。8月中にも販売予定。提供場所、山小屋カフェ UUU。住所、西畑町1085。営業時間、9時から17時。定休日、月曜日、木曜日。駐車場あります。電話、 777-7282。家族に食べてほしい朝食メニュー大募集。小学生メニューコンテストを開催。子供が家庭で調理することで、食についてコミュニケーションを深め、食事を作ること、食べることの大切さを実感することなどを目指し、小学生メニューコンテストを行います。子供たちの自慢のメニューをお待ちしています。対象、市内に住む小学4年生から6年生。内容、家族に食べてほしい野菜たっぷり朝食メニュー。1食分の献立をすべて考えてください。量、内容が1食分の献立となっていれば、一皿のメニューでも可能。応募作品はオリジナル未発表のもので、1人1作品。使用する食材は自由です。高額すぎる食材は使えません。応募方法。応募用紙に必要項目を書き、朝ごはんの写真を貼って、7月18日火曜日から9月12日火曜日までに必着で、健康課へ。市内の公立小学校に通っている人は、学校から配布される応募用紙を学校へ提出してください。選考基準。一次審査、書類審査、写真、レシピ。二次審査、調理審査。テーマ、栄養バランス、作りやすさ、食べてみたいか、独創性や工夫。表彰、最優秀賞、優秀賞、アイデア賞、コープ賞、学校給食センター賞、エコメニュー賞など。応募者全員に参加賞があります。エコメニュー賞は食材を使い切ったり、ゴミを出さずに調理するなどの工夫やアイデアがある作品に贈られます。問い合わせ、健康課、電話、0743-75-2255。子供居場所食堂、たわわ食堂。一人で食事をとるのが多い子供や、経済的な理由で満足に食事ができない子供に、無料や格安で食事を提供する子供食堂。生駒市でも子供居場所食堂、たわわ食堂が昨年にスタートしました。誰でも気軽に集える場。子供たちから、お腹いっぱい食べられたと言ってもらえるのが嬉しいですねと話す子ども居場所食堂たわわ食堂を運営する溝口正代さん。保育士として働きながら公共施設などで同食堂を毎月開いています。子ども以外にも高齢者や乳幼児連れの両親など参加者は様々。ボランティアスタッフも含め毎回30人以上が集まります。お腹が空いている人、一人のご飯に飽きた人、息抜きが必要な人、誰でも気軽に来てもらえる場所です。食事に使う食材のほとんどは寄付されたもの。取れたての野菜や米のほか、文房具、おもちゃなども届けられます。料理は参加者全員で準備。子供は調理方法を大人から教えてもらいながら支度します。完成したら大声でいただきますをして食べ始めるのがルールです。心も満たせる食堂に。家族のように団らんし、心もお腹も満たす場になればとスタートしたたわわ食堂。幼い頃、近所の家でよく食事をご馳走になった経験がヒントでした。ご飯を食べながらだと親にも言えない相談もできました。おいしいものを目の前に怒る人はいません。炊きたてほやほやの湯気の向こうは笑顔になれる。そんな場所を作りたいと思いました。食堂に来る人は徐々に増加。しかし本当に困っている人に情報が届いているのか、と悩んだ時期もありました。子育て中のお母さんは息抜きができず、悩みを一人で背負ってしまう人もいます。 そんな人に大丈夫だよと伝える場所にもしたかったんです。今後は学習支援にも力を入れるたわわ食堂。お金、子育て、勉強など、困りごとは目に見えているものだけではありません。何かを補える場所にしていきたいですね。写真が4枚あります。1、5月28日日曜日、初めてバーベキューを開催しました。参加した子供がかまどで息を吹きながら火加減を調整しています。2、寄付されたトウモロコシをいただきます。3、奈良女子大学の学生たちもおにぎりを作る手伝いをしています。4、参加者とバームクーヘンを作る溝口さん。写真終わり。たわわ食堂第16膳。時ところ。6月25日日曜日13時から17時。竹丸ホール。費用、大人300円。子供100円。申し込み問い合わせ。たわわ食堂の溝口さん。電話、080-1450-2788。作って食べて振る舞う男の料理教室。料理をきっかけに交流。縮み焦げすぎやん。火が強すぎやから火加減気をつけよう。平均年齢約70歳の男性27人がビビンバや縮みを作っています。夢中で料理しているのは生駒市健康づくり推進員連絡協議会。男の料理教室、さわらの会の皆さん。年に6回ほど集まり、女性メンバーから教わりながら、自分たちで調理します。自分で作った料理やから美味しい。みんなで食べるのも楽しみなんです。と話す青木学さん。定年退職後、友人関係が狭くなったため、同教室に参加しました。11年目を迎えた活動。メンバーの半分以上が立ち上げ時から参加しています。最初は知らない人ばかりでしたが、料理しながら話していると自然と仲良くなりました。ゴルフなど趣味が合えば交流しているグループもありますよ。誰かに料理を振る舞う楽しさ。教室に通い出し、週2回は家族に料理の腕を振る舞う小西隆さん。妻に美味しいと言ってもらうと嬉しい。だからやめられないですね、と話します。教室で習ったことを家族や自分はもちろん、いろいろな人の力に役立ててほしいですね、と意気込む、同会会長の藤尾陽子さん。同教室を開催し、食を通して、交流するきっかけを作っています。メンバーは教室以外でも市のイベントで健康食を作ったり、幼稚園の芋掘りの手伝いをするなど、生駒市全体の食育にも積極的に協力しています、と話します。写真が4枚あります。1、失敗も醍醐味と笑い飛ばすメンバー。生駒市健康づくり推進員連絡協議会会長の藤尾さんが、縮みの焼き加減を確認します。2、人参を千切り。慣れた手つきで細かく切る人もいます。3、ビビンバと縮みが本日の献立。グループで協力して約1時間30分かけて完成。4、メンバーの浅田さんが料理の指導。料理は退職後に始めて、11年間この教室と家で腕を磨きました。写真終わり。惣菜と手作り料理をバランスよく食べる。スーパーと協力し、惣菜や弁当の活用方法を周知。奈良コープと協力し、同社が運営するスーパーマーケットディアーズコープイコマの店内に、毎日野菜プラス一皿、おいしく減塩1日マイナス2グラムと書かれた食育啓発ポップを掲示。野菜摂取量の増加や食塩摂取量の減少などを利用者に啓発しています。 同店店長の中村文彦さんは、奈良県民は野菜摂取量が少ないので、意識してメニューに野菜を取り入れてほしいですね。調理時間が取れない人は、惣菜をうまく使いながら、休日など週に何回かは手作りで調理し、料理に使われている食材や生産者の顔を意識しながら食べてほしいですね、と話していました。写真があります。健康的な食生活を提案したいと食育啓発ポップを惣菜コーナーに配置したディアーズコープ生駒店長の中村さんが写っています。泥だらけの田植え体験、食べ物の命を知る。田植えで食の大切さを実感。きれいに苗を並べるぞ。泥から足が抜けなくて進めない。水田でもち米の苗を植える。高山幼稚園の47人の子供たち。初めて田植えを経験する子が多く、足元がおぼつきません。久保老人クラブなどボランティアの皆さんの力を借りながら、苗を一束ずつ手で植え、約1時間で終了。田んぼの泥は冷たくて気持ちいい、チョコアイスみたいと振り返る子供もいました。この田んぼは高山町に住む中島福さんから無償で約20年間借りています。米はたくさんの工程で手間がかかるもの。日本人の主食、米がどう作られているか知るきっかけになればいいですね、と中島さんは話します。田植え以降、子供たちは稲刈りや脱穀を体験予定。餅や赤飯にして美味しくいただきます。ご飯を残さないようになった子もいて、植えられてから口に入るまでの過程がわかると保護者からも人気です。地域で一体となり、子供の食への関心を高める田植え体験。この経験を通して、食の大切さや命のつながりを学んでいます。写真が6枚あります。1。クレヨンを持つように苗を持ってね、と指導する久保老人クラブの山本俊明さん。2。園児が苗を植え終わると、ボランティアの皆さんが仕上げ作業。3。苗は高山町に住む有山清隆さんが寄付。4。スクールボランティアの高木光子さんは参加して10年目を迎えます。5。田植えを手伝う久保老人クラブ、スクールボランティア、北大和保育園職員の皆さん。6。泥だらけになった両手を見せる田中翼さん。苗をちゃんと植えられたで、と自慢げな表情。写真終わり。関係者インタビュー。食の興味を高めるため、今後も継続。北大和保育園園長、伊藤隆文さん。泥に入り、米がどのようにできるかを学べる田植えは、子供たちの食への興味を高めるために貴重な経験です。今年度閉園する高山幼稚園は、北大和保育園と統合し、来年度から仮称、高山認定子供園になります。新しい園でも地域の力を借りながら継続します。自分で育てた経験が大切。久保老人クラブ会長、西井清さん。久保老人クラブは、田植えや稲刈りなど、お米ができるまでをサポートしています。子供たちは、自分で育てたという自覚や、収穫できた感動が生まれ、美味しさも増すんでしょうね。自分で作ったものだから、嫌いなものでも食べられるようになった子もいるんですよ。食卓を囲んで食事を楽しもう。食事が美味しいと感じるのは、どんな時でしょうか。生駒市が行った食育のアンケートでは、家族とご飯を食べるとき、自分や家族で作ったものを食べるときなど、ご飯を誰かと食べたり作ったりすると、美味しいと感じる人が多い傾向にあります。しかし、 ライフスタイルが多様化し、家族や友人と時間を合わせることが難しくなりました。一人で夕ご飯を食べる人は市内で約2割を占めます。朝ごはんは約4割まで増加。また、中学・高校生の3人に1人は部活動や習い事が理由で一人で食べています。食べ物は毎日欠かさず口に運ぶもの。何も意識しなければ単なる栄養補給になってしまいます。団らんしながら食べたり作ったりすると会話が弾み、食事が楽しくなります。また、テーブルマナーや食材の知識なども食卓で話題に上るかもしれません。朝食や週末など、家族が揃いやすい時間に一緒に食べるなど、意識的に時間を合わせ、短い時間だけでも誰かと食卓を囲んでみませんか。きっと、いつもより心もお腹も満たされますよ。写真があります。田植えの他に、ジャガイモやトマトなどを育てる高山幼稚園。収穫した野菜は家に持ち帰り、家族と料理します。僕が作ったトマトは美味しいよ。残さず食べてね。と家族に勧める園児。種をまき、水をやり、毎日のように育っていく野菜と触れ合ううちに愛着が生まれ、美味しさを何倍にも増加させています。写真終わり。